こんばんは。詩編の34編を開いてください。34の18節。私、新改訳の3番の新しいやつになったので、重い聖書を持てないので、軽い聖書になったら、新改訳の一番新しいのになっちゃったので、訳がちょっと違うと思うので、違ったら、版の最新訳だと思ってください。34の18、主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから御言葉を通して学ぼうとしていますが、生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。4月29日にコロゴスペルが行われるんですけども、そこの宣伝映像はまだできてないんですが、この間やったやつの、映像ができているので、一応宣伝用にね、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さんが知っているようなクリスマスソングから日本で生まれたゴスペルまでいろいろな曲を聴いていただきたいと思います。このね、肩のこの、ゆっくりした感じで、そして本当に、伸び伸びと、声を出していただけたら嬉しいなと思います。
できた言葉は僕の光になった。差し伸べられた手は温かく僕の心を溶かしていった。雪の降り積もる丘に立つ一本の木、風や寒さにさらされながらも孤独に立つその木には 暖かい光が差していた。そこには愛があった。また皆様にお会いできることを楽しみにしております。今日は本当にありがとうございました。
クリスチャン生活を送っていて思うのは、神様はですね、不思議なことをなされるなということなんですね。それは何かというと、我々の賛美チームっていうのは最悪だったんですね。フィリピン人の人がうまくて歌って人々を集めて、そしてですね、集まった人をね、みんな書いちゃうんですね。もう何とも言えない気持ちでしたね。こういう感じで、ね、やめてくれみたいな、こういう感じでしたよね。で、賛美がですね、我々の宣教の一番大きな汚点であると。でおそらく日本の教会で一番下手だったんじゃないかと思いますし、ただ問題はさらにあってですね、下手だったなと思うんだけど、歌ってる人はそうは思ってなかったっていうのが状況だったんですね。それが今はですね、賛美が武器になってきましたよね。中心的なリバイバルの土台として主が導いたぐらい、非常に賛美においてですね、神様の特別な注ぎかけがあるということを感じますけども、それがまあ一つ神様のやられる一つの常套手段といえばね、最悪だということを見させて、そこから技が起こって、それを見たときにですね、もうこれは明らかに神がやったとしか思えないっていうね、特別なそのなんて言いますか、主の栄光が現れているということをね、非常に強く感じます。でまたこの音楽の働きはね、語られているのはリバイバルの一つの大きな原因であって土台となるということをね、語られているので、さらに働きが強まってくるだろうと、こういうふうに思いますし、また同時にすごく上手くなってきてますけども、まあ、上手い賛美グループというのはどこにでもいて、あるいはね、一般においてはもうさらに上手い人たちがいますけども、非常に強い人材がね、これから覆ってくるであろうと、こういうふうに思います。それを通してね、リバイバルの道、また多くの方々が救われるということが起こってくるということを思うんですね。ですから、単にコンサートではなくて、特別な意味合いが持ったコンサートということを覚えつつね、またいろんな方々を連れ、あるいは協力していただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、万を超えるコンサートになるということを主は語っておられるんですよね。まあ、そんなこと考えられるかってね、ハリウッドみたいな感じでね、こう思うわけですけども、主が言われたことですからね、まさにそれがね、動いてきてるということを感じるわけですね。そしてね、万を超えるコンサートを見に行きなさい、どういうふうにやるか見に行きなさいって、そんなことを言われたです、分からないっていうふうに思いましたら、道を開いてね、1万とか5万とか、そういうコンサートに、こちらの音楽関係者はみんな見に行って、そしてね、見せてもらってますよね、その奇跡。それを通してね、主の技はね、すごいなって、まさに主はそちらに向かって技を成しているぞっていうことをね、思います。私もね、キャリーパミパミとお友達になっちゃってですね、まあ、向こうがどう思ってるか分かりませんけども、カレーライス食ってきましたからですね、みんな硬くなってるのね、すごく硬くなって話せない、ね、そういう感じ だったですよね。でもそういうことを通してね、主の技が進んでるってことを主が示してくださってます。で、この心ゴスペルっていうのは、リバイバルに向かってのね、さらに大きな刈り取りに向かっての特別な コンサートですので、どうぞ皆さんも祈っていただき、またいろんな方々を連れてねいらっしゃっていただきたいと思います。今奇跡がいろんな形で起こってきてるんですけども、奇跡慣れしちゃってるね、普通ね、万のコンサートにみんなが行けるようになるなんて、音楽関係者がね、そんなこと思いもしないところがドアが開くわけでしょ、普通でないことがね、さらにそのようなことが起こってきますので、期待しつつ見といてください。それで、映像祭でレベルがかなりみんな上がってましたよね、そして映像祭に出たあの上位の作品を見て感じたのはですね、あ、これ映画やれるなということをね、もちろん初めからやれると思ってるんですけども、そういうことをちょっと強く感じました。で今日はですね、先週は1位だったので2位の、ヘスス、これを見ていきたいと、こういうふうに思います。
私の名前はリバデネイラです。私はかつて宣教師として日本やフィリピンに住んでいました。そこで出会ったヘススという若者を私は決して忘れることができません。メキシコ人ヘススの物語。ヘススは1572年頃メキシコで生まれました。ヘススは両親から信仰を受け継ぎ、10代でメキシコの修道院の学校に入りましたが、そこでの生活に耐えられなくなり、学校から逃げてしまいました。それからヘススは貿易の仕事をするために、両親からたくさんのお金をもらい、フィリピンに渡りました。ところが、フィリピンでのヘススは、この世の楽しみにどっぷりと使ってしまい、両親からもらったお金を博打などに使いながら放蕩生活を送りました。しかしそんな生活の中でヘススは心に深い虚しさを感じ、その虚しさを埋めるための何かを求めて再び修道院のドアを叩きました。22歳ぐらいの時のことです。放蕩生活をしているような人は普通修道院には受け入れられませんが、修道院長のバプチスタ神父はそんなヘススを受け入れました。その修道院生活の中でヘススは見違えるように成長しました。熱心に教会や修道院で奉仕するようになり、病人にもよく仕えて心から神を求め、神父になる決心をしました。さて、神父になるためには司教の許可が必要ですが、当時のフィリピンには司教がいなかったので、司教のいるメキシコに行くことになりました。そこでヘススはメキシコにいる両親に手紙を書きました。手紙を見て両親は非常に喜びました。母親はヘススが神父になった時に着るための白い服を縫っていたそうです。ヘススはサンフェリッペ号という船に乗り、メキシコに向けて出発しました。しかしサンフェリッペ号は途中で嵐に遭い、難破し、メキシコではなく日本に漂着しました。その当時日本ではキリスト教は禁じられていました。日本に着いてからヘススは京都の修道院に向かいました。その修道院にフィリピンでお世話になったバプチスタ神父がいるのを知って、ヘススは再び会えるのをとても楽しみにしていました。しかし修道院に着いたその日に、その当時の日本の権力者豊臣秀吉の命令でヘススはバプチスタ神父や他の神父たちと一緒に捕らえられ監禁されてしまいました。そしてキリストの教えを伝えたので貼り付けで処刑せよとの命令が秀吉から出ました。その処刑地は見せしめのために京都から900キロも離れたクリスチャンの多い長崎と決まりました。 日本の真冬の寒さはメキシコ人のヘススには相当に応えたに違いありません。長崎に着いた時にヘススは痩せて顔は色を失っていました。しかしヘススは深い喜びを持って処刑前にこう語っています。
神の御恵みに値しないこのような私を殉教者に入れてくださった、この特別な御恵みに感謝してもしきれないほどです。サンフェリッペ号が失われたのは私ヘススが救われるためでした。
ヘススは自分の殉教は神のご計画だと喜んで受け取っていました。途中で加わった2人を入れた26人は処刑地長崎の西坂に着きました。そこは長崎の海から100歩ほどのところで、私は長崎のポルトガル船から彼らが十字架につけられ処刑される模様を見ていました。十字架につけられたヘススは、
イエス様、イエス様、イエス様、
主の御名を呼び賛美しながら喜びの涙を流し、この地上での24歳の生涯を終えました。それは1597年慶長2年2月5日の午前10時のことでした。ヘススは26人の殉教者の中で一番最後に日本に来ましたが、日本で一番最初の殉教者となりました。私は神の確かな選びの御手がヘススの上にあるのを感じました。私にはこの若者ヘススが特別に喜びに輝いて見えたのです。
映像祭の上位のグループはね、脚本もしっかりしてるし、まあこれだったら、作れるなっていうね、映画を作れるなっていう、そういう感触をね、ちょっと私は強く持つことができました。私が思ってたのはですね、内側から脚本は出てこないと思ってたんですね。そしたらやっぱり特別な主のって助けがあるんですね。だから何もしっかりした脚本を、ね、書いて映像に出してきましたよね。やっぱり主の特別な力があるということを感じますし、さらに主の栄光はですね、この中で強く出てくるだろうというふうに思います。それで重荷のある方ですね、映像部にしろ映像部でないにしろ、いろんなコンテストとかね、コンクールがいろいろあるので、どんどん出して、そして試してください。具体的にね、それを通して技術はさらに上がるとともにね、実際上神様の働きが動くにあたって、ね、大きな
奇跡とか宮座が現れてくるということを感じますのでね、どんどんやっといていただきたいと、こういうふうに思います。それで問題は、あとはお金ですね。でお金に関してはですね、散々っぱらお金の問題でいつも私は引いてましたので、これだけは引かないというような形でね、神様は大金持ちだから信仰の踏み出しですね、時とお金ということになりますけども、お金いくらかかるんだっけ、10億ぐらいかかるんだっけ、どの程度にするね。あ、でアニメだからね、アニメ高いのかな、作るの。最近コンピューターがあるから安いんじゃないの。うん、そうですね。それとともにですね、ヘッスの動きを見ても確かに主の手があったなっていうことを感じるんですよね。でメキシコからフィリピンに行ったわけでしょ。そしてフィリピンからメキシコに行こうとしたら嵐で日本に来たっていうこと自体がまず説理的ですし、その時フィリピンの修道院の院長であるバプティスタと神父が日本に来てたんですね。それで京都に行ったわけですね。そしたら京都に行ったその日に手入れがあってね、捕まっちゃったわけですね。26世人の手入れですよね。これは普通考えられないような説理的な事柄であるということを思いますし、バプティスタ神父とともにね、26世人の中に入ってそして殉教したわけですけども、日本で最初の殉教者になっちゃったわけでしょ、ね、で特別な死の手があるなと思いますし、またそれを通してね、永遠とかね、それから天の御国とかそういうことをね、深く感じる特別な死の出来事であるなということを思います。いろんな形でね、主が栄光を表されるということを感じますのでね、期待してね、どういうことがあるかということを期待しつつ、驚きがありますよね、あの神の技にはね、奇跡が起こる、ね、でそういうことが起こってきますので、期待しつつね、見といていただきたいと、こういうふうに思います。それで1分動画がありますので、それを見ていただきたい。
皆さんこんにちは。今回のテーマは祈り聞き従い3、神に聞く中心は聖書です。神の声を聞くことができると聞くと、神様の声を実際の声で聞けるの？と思う方もいらっしゃるでしょう。確かに聖書には少年サムエルが神様からサムエル、サムエルと名を呼ばれたことが書かれていますから、直接の声という形で語られる場合もありますが、直接の声で語られるというのは稀のようです。
サムエル、サムエル。
しかし前回お話ししたように、神様はいろいろな方法を持って語ってくださいます。その中で神様の語りかけの中心は聖書を通しての語りかけです。聖書は誤りなき神の言葉だからです。聖書の言葉がちょうど悩みの解決であったり、導きのポイントであったり、祈りの答えであったりと、あたかも自分に直接語られたかのように感じられる時がありませんか？吟味して本当に神様から来たかどうかを確認しなければなりませんが、その時神様が語られている場合が多いのです。またたとえ特別な語りかけを感じなくても、聖書は誤りなき神の言葉なので、私たちに適用できる聖書の言葉を自分に対する言葉として受け取れば良いのです。例えば詩篇34編9節を見てみましょう。この箇所は主を恐れ主を第一とするという条件を果たすならば、全ての必要を神様が満たしてくださるという約束の言葉です。この言葉を皆さんが受け取り、主を恐れ主を第一とするならば、神様が必要を満たしてくださいます。聖書に書かれている言葉は私たちへの神の言葉です。聖書からの語りかけを受けていきましょう。それではまた。
神の語りかけを受けるっていうのはですね、クリスチャンにとって非常に大きな祝福です。多くの方々がこれを正しく理解しないがゆえに神の素晴らしい恵みを、ね、失ってると思います。で、神はどういう形で語られるかっていうと、まあ、説理とか直接的にこう語られたりするわけですね。まあ、これは体験したことのないという方もいらっしゃると思いますけれども、どなたでも体験することができます。予言を通してですね、死の十字架から、歌集が出てくるって言われたんですね。だからこれはまず予言を通して語られたんですね。ところがですね、いくら待っても歌集は出てこない、全然出てこない、作詞作曲できるような人もいない。まあ、前田さんとか山口さんとかちょっとやってましたけども、ちょっとやってるだけであってね、本格的にやってたわけじゃないわけですよね。まあ、そういう状況であったわけですよね。で、そしてそうしましたらですね、ある姉妹がある地域の教会に行って、正確に聞いたんですけどね、聞いて、その礼拝に出たんですね。そしたらその時に言ったそうですね、礼拝が恵まれないって。で、その話をね、牧師が私にしたのかな、そう言われたって、ね、その瞬間ですよ、私が言われたの、今が時です、歌集を作りなさい。これはもう聖霊が言われました、具体的にね。それで、2月5日の、殉教聖会の時、長崎で発表したんですね。私たちには歌集を作る力がありませんと、ね、だからへのへのもへじになるかもしれませんね、白紙になるかもしれません。ただ今歌集を作れと主が言われたので、歌集を作ります、たとえ白紙であってもというふうに発表した。それからね、働きが始まった。で、この時に語りかけですよね。個人だってそうでしょ、予言を通しての語りかけでしょ、個人を作るようになる、ね、映像の働きだってそうですね。 IT もそうですよね、具体的にね。で、語られるってことは非常に大きなポイントです。まあ、一つはそのような形で語られるってことがありますよね。それともう一つの形で主は語られるんですよね。それは何かっていうと、聖書自体が語られた神の言葉だから、適用できるならば自分の状況に、これは神が語ったものとして受け取っていけばいいのです。具体的にですね、それが一つ大きなポイントです。オーストラリアに行った時、雨食べてやったんですね、歯が取れちゃって、もうこれオーストラリアでちゃんとご飯食べられない、日本に行って歯医者に行って、またギャギャギャギャギャギャって目に遭わないといけないと、なんてことなんだと思ったんですが、すべてを感謝しなさいって教えられてるでしょ。明らかにその言葉に適応できる状況なのですね。それでね、私はね、感謝したんですね、ありがとうございます、歯が取れて。それでサタンが言ったんですね、お前は感謝してるけどね、歯が取れて何のいいことがあるとか言ってきたんですよ、サタンが。だすぐ言い返したんですね、いや、この後ろに神の素晴らしい計画がありますって、まだ聞かない、具体的に。で、その場合はですね、聖書の言葉を適用しただけです。そしてね、それからどうなったのかっていうとですね、皆さんもね、ご承知のように、それがチェコのクリスチャンに感動を与えて、そしてですね、予言の本のチェコ語翻訳につながってですね、チェコで予言の本が売られるというね、動きに展開していったんですね。で、その時に明らかに神が働いた。そんなこと起こらないから、普通ね。で、その時に聖書に書かれていることに我々がですね、適合するならば、それはね、明らかに神から語られた言葉で、その奇跡っていうのを、ね、たくさん私ね、見てるんですね。だって感謝で皆さんいろいろ見たでしょ、ね、うちのこの、 ここは入れないだってそうだったんですし、それからいろいろな逆転劇を次々と見たんですね。何かっていうと、語られている言葉を適用できるならば、これは語られた言葉として受け取ることができるので、聖書の言葉ですよね。具体的にその主の技を見ると。だから主の言葉の具体的なことを見てない方はね、聖書に書いてあることに適用できるならば、それにしっかりと立つということはね、一つ最初の事柄であるということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、一つ、神様は素晴らしいことをなされるなっていう、その奇跡の技をね、見たんですね。それは何かっていうとですね、まずビザ取りに行ったんですね。私ね、ビザ取るのちょっと無理じゃないかなと思ったんですね。一つはね、ビザ更新してるわけだけど、その前の時に病気になっちゃったから後半1年ぐらいに行ってない。2年ビザだけどね、だからちゃんと使ってない。私のビザはね、アメリカに住めるビザですから、普通住んじゃうんですよね、具体的にね。それとともにですね、25歳ですけど70という方もいらっしゃるんですね。そうするとね、70になってね、ビザを認めるかどうか、それがですね、一つ問題だったんですね。しかしね、ビザ取りに行くときに、ビザを取ることに見心があるなら取れるだろうということでね、そしてね、取りに行ったんですけど、浅野牧師夫妻がね、いろいろ動いてくださって取れちゃったんです。奇跡ですね。感謝したいと、こういうふうに思います。そしてね、意味深なんですよね。それは何かというと、6ヶ月で今まで取れてたのが1ヶ月で取れちゃった。なんか見心が大きいっていうことを語ってるんですかね。そしてね、取れた日が2月5日ですから、特別な日に取れてるっていうことをね、非常に強く感じて、特別な意味合いがあるんではないかっていうことをね、ちょっと感じてます。そしてね、ビザを取りに行った理由っていうのがあるんですね。ビザ取らなくたって、そんな年に何回かしか行かないんだから、ビザなんて必要ないと、こういうふうにちょっと思ったことがあったんですけど、アキさんたちがね、説得してきたんですね。それは何かというと、アメリカに100の教会を作るならビザがなくちゃダメだった。そして申請したらね、受かっちゃった。奇跡の手ですよね。そしたらね、また奇跡が起こった。それは何かというと、私はね、1K カードっていうゴールドのカードを持ってるんです。でこれがあるとね、海外選挙がしやすいんです。チームで行った時に入れられない荷物をタダで入れることができますし、いろんな便宜を図ってもらうことができるんですね。そして6回、東京ニューヨーク間をですね、ファーストクラスになれるんです、具体的にね。で私はね、今回は不可能かと思ったんです。病気で飛行機に乗ってないので、マイル数が大幅に足りないんですね。しかしね、あれと思ったんです。祈って御心ならばこれはひっくり返るぞ。そしたらね、ひっくり返った。そしたら先週ね、不思議さんの分までやってきた。で、ああこれは奇跡だなというふうに感じました。それとともにですね、まあ、細かいところでね、神様の手を見るんですね。じゃあ何を見るのかっていうと、ミッションスタッフが私に言ってきたんですね。北村でビザの写真撮ってくださいって。指定ですよね。私ね、北村嫌いなの。前北村で撮りに行った時にね、2時間待たされちゃったんだ。だからもうすぐ断りました。メールで来たからね。メールで書いてもらう時に断ったんですね。他の方法で探してください、北村は行きませんって言ったんですね。そしたらね、ちょうどテレビつけてたんですが、テレビで言ってんですね、北村、
北物って北物の宣伝してる、その北物の宣伝はね、あれの宣伝までしました。何回も見たんですけど、証明書写真を撮るなら北村って言ってるんですよ。で皆さんね、私が北村って否定してる時に北村って来てるわけですよ。あ、これは主が語っておられるなってね、まあよくそういう目に遭いますけども、まさにその時に主の技が起こったってことを皆さんに明かしてますけども、ね、それも一つなんですね。ヨハネ君の高校のね、何々高校偏差値56無双でした。バーンってきたんですね。でその時感じたのはね、神様はこの中に主の手が働いているぞっていうことをね、明確に表したい、表す、そのような御心を持っておられる。だからこういう形で来てるんだと思ったんですね。それでね、北村に行ったんです、金曜日に。金曜日に行った時にね、祈ったんです。それは何かというと、まずね、お医者さんに行かないといけないかったから、お医者さんに行って、それから北村に行かないといけないので、お医者さんもね、一番で診療してもらってね、で北村も一番でやれるようにって祈ったんです。そしてね、お医者さんに行きましたら、3番だったんです。そしてですね、2人前にいて、2人前の人がね、先に入っちゃったんです、診療室、親子でね、入ったんですね。あ、まあ、これは一番にならなかったなと思ったんですね。まあ、でもまあ、それがいつものことだから、大体、そんなもんかと思ったんですね。そしたら、私、一番って祈ってたんですね。途中でね、私が呼ばれたんですよ。そしてね、なんか順序が逆になっちゃって、先に向こうが入ったのに、私のことを見てくれて、一番なんです。私こんな不思議なことなかったですよね。それともう一つはですね、北村に行って、まあ、当然全国宣伝をしてるわけだから人がねたくさんいるだろうなと思ったんですね。でもね、この間行った時2時間待ってるから今回一番。そしたらね、あんだけ宣伝が効いてないっていうのがあるんですね。誰もいないのでね、一番に入りました。そしたらね、多くの人が言ってたんですね。いや、それはね、そうではなくてね、主の力だ。普通そういうことはないと。でもね、それを通して何を感じたのかっていうとね、海外選挙は主の御心であるっていうことを度重なって主が語ってるってことを感じた。ですから、The Light of Eternal Agape の教会としてはですね、海外宣教に大きなポイントがあるっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいと。どうしてもね、宣教するときに目の前を見ちゃうから、で目の前の誰かがこういうことでこういう問題でこうなってああなってっていう、そこにのみ目が集中しちゃうってことがよく起こってきます。しかし、大宣教命令の中心はね、海外ですね。海外であり国内であると、そこのところをね、主が語ってるなということを思いますし、我々に対して語り続けて神様が来たのはですね、その海外とともに全世界とともに全地域っていうことをね、主が語ってるので、その海外っていうことをね、主が強く語っておられるなっていうことをね、ちょっと感じます。それとともにですね、予言の働きを中心にカリスマの働きが進んできたんですけども、まあ、これは素晴らしいと思うんですね。予言の働きっていうのは9つの賜物の中心です。で神の言葉を取り扱いますから、神の言葉からスタートしたっていうのは重要なポイントを持ってる。で主を崇めますね、神様はね、まあ、正しく導いてるなんて言っちゃなんですが、素晴らしく導いておられるということを感じます。そしてね、9つの賜物を使うということをね、主は次の段階で、もちろん9つの賜物は使ってますけども、本格的な形で使うということをね、主は導いておられるなということを感じます。でその中でポイントとなるのは癒しの働きですね。ですから癒しの働きを 主は起こされていくであろうと。もちろん今までね、前田夫妻においてもベニ君においてもね、いろんなところで奇跡が起こっています、技がね。ただしさらにそれがね、大きく宣教に結びつくような形での技ではないですね。しかし宣教に結びつくような技を神様はね、起こそうとしているってことをね、感じるんですね。で、次の段階の働きになってきたっていうことを感じます。で、その時にちょっと感じてたのはですね、霊の注ぎが強くね、バーッときて、こうね、風かなんかもブヤービヤーッと吹いてですね、そして突然こうみんなが覚醒しちゃってね、ガーンとね、ゾンビみたいにそしてね、バーンと技が起こり始めるかなと思ったんですが、どうもそういうパターンではないっていうふうな感じがするんですね。そして神様はね、賜物の働きの現れ方っていうのを教えてくださっていて、ちゃんとそれをやってなかったなっていうことを感じるんですね。それはですね、私たちを通して技が起こるんです。私たちが祈ればですね、例えば癒しは起こるんです。聖霊のバプテスマを受けてなくても受けた方が起こりますが、起こるんです。で、私たちはですね、癒しの働きにおいてはですね、日本においては突出しているっていうふうにある有名な牧師が言ってくださいました。で、その理由はですね、ただ一つです。祈ったからです。人よりも多く祈ったからですね。だから他にもしたくさんの癒しが起こるところがあるとすればですね、我々より祈ったところです、具体的にね。で、逆に言えばね、祈ることを通して技が進んでくるということですね。それで開かれてくるということですね。そしてですね、もう祈るように主がね、あ、語っておられるなっていうふうに感じるのですよね。ですからね、どうぞお祈りしてください。1週間後に、ね、重荷のある方はね、重荷のある方で、ちょっと考えないといけないのは何かっていうと、賜物の働きが伴わないと皆さんのミニストリーはですね、大きく力がそがれるってことです。それはどうしてなのかって言いますと、私は海外行って、時々クルセイダーやったりね、なんかしてますね。その中でですね、もう一つ特徴的なことがあるんですね。まあ、何度も言ってますが、何かっていうと、日本の宣教チームが行くとですね、大体バカにされてます。まあ、バカにされてるっていう言葉とはちょっと違うと思うんですね。それは何かって大事にされるんですね。例えば皆さんのところにね、小学生が来ると大事にするでしょう。そういう感じ。例のね、芝居の強いところで、福音のね、素晴らしさの多くを知らないだろうと。こういうことも知らないだろう、ああいうことも知らないだろう。そういう感じでね、大事にしてくれるんですね。で、また言うんですね、日本のために祈ってます。最初ね、日本のために祈ってますって言うからね、嬉しかったですよね。嘘でもなさそうなんですね。ところがあっち行ってもこっち行っても日本のために祈ってますって言うんですよね。本気に言うんですよね。で、日本のために祈ったことを忘れたこともないですなんていう人もいるわけですよね。待てよって感じになりましたね。だって世界に200カ国ぐらいあるんでしょ。どうしてね、日本のためにそんなに祈るのね。で、気がついてきたんですね。日本はね、霊的な墓場だと思われてる。で、霊的な縛りがあると思われてる。そういう感じですよね。そしてね、海外行ってね、メッセージは素晴らしいメッセージがされると思いますが、技が起こらない。そうするとそれが評価になっちゃうんです。具体的にね。で、どうぞ皆さんね、賜物の働きをできるようにしておいてください。もうこれははっきりとね、やるっていうことですよね。で、私は進学生の時に 海外に行ってクルセードとかなんかをやるっていうふうに感じましたので練習をしました。どういう練習をしたのかっていうとですね、声を出す練習です。神よれとかなんか言うわけですね。それは何かっていうと、海外においてはね、そういうようなクルセードとかなんかを声出さないとダメなんです、説教するときにね。だからね、どうしたのかっていうと、声出せないから練習したんですね。で、海外行くときにね、聖霊に満たされましたねとかなんか、ね、大きな声出すから言ってくださったりなんかするんですね。そうじゃないんです、あれ練習したんです。で、山まで声を出せるように訓練したんです。で、皆さんね、皆さんがこれから対応しているという働きはね、非常に大きな働きになります。でも大きな働きになるときに条件が必要です。それに対応できるように しとかないといけませんね。声を出すっていうのもその一つです、具体的ね。そして皆さんね、賜物の働きです、賜物の働きです。で、その中心になるのが、賜物の働きの中心は癒し、予言ですけども、癒しの働きというのは非常に大きく用いられることになります。ですから皆さんがね、癒しの働きをするかどうかというのはね、重要な意味合いがあるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。もちろんね、それはご自分で決心して決めないといけないわけですよね。小学校の時にね、小学校の先生が言ったんですね。勉強できないのクズだって言ってましたね。まあ、クズだって言わなかったかな。宿題やってこないのをクズだって言ったんですね。そしてね、宿題やってない子は机で勉強する価値がないとかなんか言ってね、床で勉強しろとかなんか言ってですね、で床で勉強したんですね。そうするとね、またこのガキどもはね負けてないんですよね。いつもね、床で勉強する人って決まってるんです。でみんなでね、言いながらね、床に行くんですね。人間の価値がない、人間の価値がない、人間の価値がないなんて言いながらですね、で床に座って勉強するとね、先生から見えない、より自由な世界がそこに広がっていたんですね。具体的にね、どうにもならないわけですよね。で皆さんね、皆さんが賜物の働きをするならば、皆さん必ず開かれます。そうするとね、主の栄光が現れるだけではなくて、いろんな方々を助けたり、まあ、自分が祝福されたりしますよね。そしてね、この大きな働きに大きく移行してくるっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。まあ、チラッチラッと言ったので、もう祈っている方いらっしゃると思うんですけど、そして何か起こったら証しする、小さなことでもね、証しするってことは重要です。もう例えば祈ったら熱くなったとかね、まあ、咳が止まったとかね、もちろんがんが治ったとか、そういうことも素晴らしいですけども、同時にそういうことをやるっていうことはね、大きな意味合いがあるっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにね、一つ重要なことがあるんですね。それは何かというと、カリスマの働きっていうのはですね、教会の賜物でしょ。教会がね、踏み込まないとダメなんです。で、The light of eternal agape においてはですね、監督制なんですね。そうするとね、牧師が教会の中でそれを具体的に始めるかどうかっていうことは、実はね、大きな条件になるんです。というのは、一人で始めてもね、途中でやめちゃったりなんかするんです、大体、具体的にね。で、それは個人の働きではなく、身体の働きになりますから、教会がやるっていうことは、非常に大きな意味合いがあります。ですから、教会のやるところとやらないところに差が出てきます。どうしてそうなのかというと、これは教会の働きだからです。教会で全体でやるところにおいては、賜物の働きはより進む。やらないところにおいては、個々において一生懸命頑張るけど、まあ、それなりの結果は出るにしろね、それが本格的に進まないんですね。聖書的に明らかに教会の賜物って書いてあるから、 実際にね教会がやるかどうかで、The Light of External Eternity がカリスマの働きがね伸びてきたのは十分にやられてなかったからねちょっと、ね、もう神様に悔い改めてるところですけど教会でやったからです。教会が動いた。私の最初の教会は福音派でカリスマの働きが始まりましたから潰れました、ね、中川健一さんとかいろいろいらっしゃってね器がたくさんいたんですけども理由は何か教会やらなかったからです。とはママ氏はね動いたんです。まあカリスマの新井先生が いる間はね教会でやったからです。具体的にね。ですから教会が一つ大きなポイントとしてあるということをねどうぞ覚えておいてください。そしてねその賜物の働きっていうのは日本の霊の壁をね打ち破ります。これそれほど強力な力を持っている。だから皆さんがやるかどうかっていうのは大きいんですね。今受験のシーズンでね東大が一番難しいんでしょう、おそらくね。で東大に入るとみんな一生懸命になりますね。でもね東大入るにこの場合だったら実に簡単なんです。定員割れの場合100人募集してるのに応募してるのは20人だった場合これ入りやすいですよね。具体的にね今ね だいぶ大学とかなんか入りやすくなってるなと思いますね。我々の時はものすごい人がいてね大学少なかったから大変だったんです具体的にね。そしてね賜物の東大はねいつも定員割れなんです。そうするとね幽霊なんです皆さんね。神様はね器を探しておられますからねやるっていうことはね、より神様の働きがね広がることになるということをねどうぞ覚えておいていただきたいとこういうふうに思います。それでね、まあ、やるかどうかは別に義務ではないのでね、重荷を持たれた方へやられるといいと思うんですが、先週祈られた方もいらっしゃると思うんですよね。で、なんか起こった人、ちょっと手を挙げてください。はっきり分かるように。さっき手を挙げてたのに、ね。はいはい。こんだけ少ないと、あれですけど、何起こりました？ユミノさん。
体がだるかった人がいて、祈ったらなんかスーッとして体が
元気。あ、後ろの方に誰か手を挙げてましたね。誰だっけ？あっけ、はい。何が治りました？血圧が下がった？血圧が下がった感じがしたの？血圧測ったの？え？あ、測りましたね。感謝したいと、こういうふうに思います。私も正解の時、祈った時に症状がなくなったってね、言っておりましたね。でね、祈ると始まるんですね。それとともにね、注意しないといけないのは、何を注意しないといけないのかというとね、小さいことの奇跡っていうのは素晴らしいですね。神様の力が表されると。ただ我々はですね、小さいことの奇跡を見るときに小さいことだと思うわけです。で末期がんとかあるいは死にそうな病気の人たちが癒されるときに大きな奇跡が起こったってこう考えるわけですね。しかしね、それは間違いです。それは私から見て、例えば肩がこれが癒されたというのは小さな奇跡です。私から見て末期がんが癒された大きな奇跡ですよね。それは私から見たのは話であって、神様から見るならば肩こりが癒されたというのは小さな奇跡ですよね。で末期がんが癒されたなんて、宇宙を作られた神様から見ればそんなのちょちょいのちょいであるということですよね。ですから皆さんね、信仰を持ってね、肩こりの癒しを求めていくとともに大きな癒しですね、 それを求めていっていただきたいと、こういうふうに思います。それでちょっとの間実習をしたいというふうに思いますのでね、どういうふうにしていただきたいかというと、まあ、祈りの必要のある人は手を挙げてもらって、そして、祈ってもらうという形ですね。で、祈るときにこのパターンを取ってください。どういうパターンを取るかというとですね、みんなバラバラに祈っちゃダメです。1人に対して4人がいるときね、1人中心を決めるんです。だから牧師がいれば牧師、伝道師がいれば伝道師で、それで祈ると。そして、中心に祈る人に対して心を一致させると。一致の祈りっていうのは重要なんですね。それが一つ大きなポイントとしてあります。で、どなたでも祈っていいんですけども、一応この場所においてはね、神学生以上が安心して祈ると。他の人で祈りの重荷のある方はそばで取りなしの祈りをしておいてください。それとともにですね、祈られる方においてはですね、受けちゃうっていう人もいるんですね。で、その時にちゃんと祈られる方に、ね、祈る人は聞いてください。安心していいですかって。例えばですね、まばしで私たちが断食祈祷してる時に、一人の兄弟がね、吐き気を催してね、もうゲゲ始めたんですよね。それでね、私祈ったんですね、吐き気が止まるように。霊だなと思ってね、でイエスキリストの御名によって目指す吐き気の霊を下げ、こうやったんですね。そしたらね、治っちゃったって、一緒に治りましたよね。それで寝たんですよね。それで夜中ね、私吐き気が来たんですよ。でトイレに行ってね、そしてね、吐き始めた。で、吐きながらね、思ったんですね。どっかで見たぞ。ああ、あれか。ね、それでね、その病を断ち切ったら消えました。具体的にね。ですから敏感な人はね、注意していてください、ね。そして祈られる人は、祈る人はね、祈られる人に一応許可を取っていていただきたいと、こういうふうに思いますね。まあ、それが基本的なことですね。で、まあ、男女一緒に密室で祈らないと、まあ、たくさん人がいるところで祈ってはいいと思いますけれども、それが一つね、基本的なことからですよね。それで、ちょっと祈りたいと思うんですが、なんかやりにくくなってきましたね。ちょっと病気のために祈ってもらいたい人、ちょっと手を挙げてください。はっきり分かるように。増川君、何人かね。じゃあそこにですね、重荷のある方がいらっしゃってください。いいですか。前の方に来てもらおうかな。松川君と、向こうの方に誰かいたよね。手を挙げたの誰だっけ。あ、じゃあ彼と、他に誰、そっちの方に、あ、手を挙げてる人いますよね。はい、誰でしたっけ。はい、じゃあ前の方に来てくれます。他にいらっしゃいます。あ、じゃあ前の方に来てください。あ、吉田君か。はい、それじゃあね、どっか座っていただいて、前に、重荷のある方が集まって やってください。祈りをしていただきたいと。はい。ちょっとの間ね。はい、じゃあお願いします。これ、祈る方が多すぎるから。あ、余った人はそばで取り出しをしておいてください。せいぜい4、5人ね。4、5人。それでね、中心になる人をちゃんと決める。いいですか。私は新井先生とよく祈りましたけども、祈り方が違うんですよね。で、私は副だから、常に新井先生に合わせて祈るようにしてました。ですから他の人たちはね、リーダーに合わせて、だから牧師には牧師、伝道師には伝道師に合わせてやっていくと。ような形ですね。 それでまた、1週間重荷を持った方は祈っていただいて、結果をね、ちゃんと発表できるようにしておいていただいて、こういうふうに思います。賜物の畑は祈れば必ず現れてくるんですね。また聖霊のバプテスマを受けてない方は聖霊のバプテスマを受けてください。受けてない人いる？いたら長老かなんかに祈ってもらうけど大丈夫ですね。受けてない人います？なんか自信のない人もいます？自信のない人も祈ってもらうかな。いいですね。はい、それじゃあお願いします。誰もいない人は自分に祈ったっていいからね、家族に祈ったっていいし。はい、それじゃあここに来てください。1,2,3,5 人いるのかな。今村さんと、はい、天貝さんと、はい、椅子座って、はい、じゃあ集まって祈ってください。長老がいれば長老が中心。はい、すみません、祈ってください。
Thank you.
これらの祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞ席に戻ってください。はい、席に戻ってください。重荷を持つ方はね、1週間5人以上祈るということはなしておいてください。賜物の働きが伴うかどうかは皆さんの、宣教人生に大きくかかってきます。その働きがの幅が広がるか、まあ、もちろん非難されたりなんかするかもしれませんけどね、広がらないかの差となってくるので、重要な意味合いがあるということを覚えておいてください。それで何か起こった人いますかね。何か起こった人がいたら手を挙げていってください。はいはい、土屋さんね、自分で祈ったの、まあ周りで祈ってもらったね、はい、感謝したいとこういうふうに思います。祈られて何か感じました。祈った方で何か感じた人いますか。私はね、祈った時に一つ感じることがあるんですが、必ずね、主の力が流れます。どんな場合でも、まあ、癒されるか癒されないかに限らず主の力が流れている。だから皆さんが祈る時に主が働いておられるってことをね、どうぞ覚えておいてください。あと同時にですね、祈る時に主の力が流れているのを捉えつつ祈るのと祈らないと私は違うと思います。だから捉えられるように祈っていただきたいと。それとともに祈られているときに、まあ、よくやるんですけど、うちでね、ヨハネ君とかヨセフ君とか祈ってもらって、この強く流れ力が流れてたとか少し分かったとかね、やるんですが、そういうその癒しの力の流れっていうのをね、注意深く 見取れるようにしておくっていうことは重要であるというふうに思います。それでですね、全ての病は癒されるって、受けたと信じなさいっていう、その本を読んでちょっと惑いに入っちゃったんですね、私はね。で、1年間確認を取り続けました、ね、確かにそうなんだけど、なんかおかしいっていうことだったんですね。そしたらこの間、正解に行ったら、がんの人とそれからヘルニアで首が治らない人、祈ってくださいって言われたんですね。それでね、一応その問題は進みにおいてね、祈ることにしたんですね。真剣に祈ることにしたんですね。で、癒されたっていう連絡が入ってます、具体的にね。そしてね、あることを悟ったんじゃなくて吹っ切れましたね。で、その時に一つ感じるのはですね、相手がクリスチャンにしろ、クリスチャンの癒しの土台は十字架ですからね、ノンクリスチャンにしろ、これ聖霊の働きですから、真剣に祈ると技が起こってくる。皆さんを通してね、技が起こってくるっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。ですから、その時に何が必要かっていうと、踏み入るっていうことが必要であるっていうことをね、覚えておいてください。それとともにですね、今ね、私が一人でこんだけの会社の中で話してますけども、これは今初期的な状況であってね、皆さんがね、何百も何千もの、あるいは何万もの人たちの真ん中で、話し始めるという時が来ると思います。具体的にね、それはもう想定して、頭に想定して対応するっていうのは重要ですね。で、その時に説教ってっていうのは 50% です。あと御霊の賜物の技っていうのは 50% になりますから、それで 100% になると思ってください。だから使わないとダメ。だから、大きな集会とかね、そういう集会で賜物を使えるようにしとかないとダメです。もちろん感じた人だけやってください。感じないにはやったってできませんから、具体的にね。で、そうすることによってね、より栄光が現れてくるんです。で、そういう段階に入ってきてるっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。そしてね、その場合のね、秘訣っていうのがあるんですね。
それは何かというとね、赤っ恥をかく覚悟をする。もう常にそうですよね。例えば20万人教会で礼拝をやってね、そこで癒しの祈りしたんですね。で、癒しの祈りをして次に耳に行ったのかな。で、耳が悪い人っていうのは数十人立ち上がりました。そしてね、耳が悪い人のために祈ったんですね。そして治ったして手を挙げてもらったんですね。で、皆さんね、治るかどうか分かんないじゃないですか。もう覚悟があるわけですよ。これ一人も手を挙げないかもしれないぞ、どうしようかなと思って、赤っ恥かなと思って。でもですね、押していくときにね、主の技が起こります。ですから皆さんのね、メンツは考えないですね。主が働いてくださるのでは何もできませんけども、働いてくださるならば素晴らしい技が起こってきます、具体的にね。そしてね、神の働きの上で皆さんが賜物を使うっていうのはね、必要なことからです。またそれもその皆さんの働きとか日本とか世界の働き、まあ世界にはもうすでにそれが起こってますけども、大きなね、ドアを開ける鍵となってくるっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、覚悟を持ってやる、まあ、赤っ恥覚悟が何しようが、信仰の踏み込みをする中でね、主の技がね、進んでいくということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。お祈りします。天の様、お一人お一人の上に豊かに働き、サインご栄光と御業を表してくださいますようにお願いいたします。まあ、恥が書くのは嫌な人がいますが、主が導いている道を進んでいくように主は語っています。その中で確かに傷ついたりしますが、すべてが益となるのを見、大きく思いが変わってきます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と御業を表してくださいますようにお願いいたします。賜物に関してのこの求めが全くない方がいらっしゃいます。これはこのその方が働きをするときにそれが足かせとなってくるので、熱心に求め始めるように、求めを求め始めるように主は語っておられます。ただそのどうぞ豊かに導き、サインご栄光と御業を表してください。何かこう間違った賜物の本を読んでそれに縛られている方がいらっしゃいます。正しい賜物の理解を持ち、正しく用いていくように主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い解放を行ってください。イエスキリストの御名によって命ず、病の霊よ、今すぐお一人お一人の体と精神からそれ、イエスキリストの御名によって命ず、病よ、今すぐお一人お一人の体と精神からそれ、イエスキリストの御名によってお一人お一人の体と精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。何かこう喉のことがものすごく気になってしまって、そしてトラブルを感じている方がいらっしゃいます。この時にですね、気になるなり方がポイントがちょっと違うのでちょっとずれています。主の御心をやれるように熱心に求めていくように、そしてその歩みに入る時にそのいろいろな気になることから解放されるとともに好転移します。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と御業を表してくださいますようにお願いいたします。守護神の豊かな御業を表してください。病が気になってしょうがない方がいらっしゃいます。病がこの生じることが心配で心配でしょうがない方がいらっしゃいます。それは、自分の内側に目が向いているからです。主の御心を行うということにしっかりと立ち、その主の御心に従うように主は語っています。その時解放が始まります。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と御業を表してください。何かこう目を使いすぎていて目が悪くなってきている方がいらっしゃいますが、これは、制限をして あるところまで来たらやめるように主は語っています。そのことを通して解放されます。イエス・キリストの御名によって押し通しとの門、精神に足を宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。